質問質疑、姿勢の孤高と。この定例会では、2月26日から28日までの3日間で20人が登壇し、44項目にわたり、姿勢について質問質疑が行われました。主な項目について要約し、お知らせします。質問質疑項目、発言順、米印、お知らせする項目です。鈴木浩二議員、米印1、刈谷市国際化、多文化共生推進計画について。牛田清弘議員、米印1、刈谷城建設の白紙撤回について。米印2、市民の自治する文化を育むことについて。米印3、刈谷市の新型コロナウイルス対応について。4. 市道2の485号線ほか道路新設改良事業について。新海正樹議員。1. 刈谷市の感染症対策、新型肺炎について。2. 避難所マンホールトイレ整備事業について。3. 災害対策管理事業について。米印4。関心ブレーカー設置費補助事業について。蜂須賀信明議員。1. 刈谷市食育推進計画について。米印2。学校給食について。3. 就学前の子供への食育の推進について。谷口睦夫議員。米印1。小中学校の ICT 環境整備の推進について。上田雅也議員、米印1、刈谷市の近未来について。2、刈谷市の農業について。清水敏康議員、1、市政方針について。米印2、教育行政方針について。加藤元樹議員、1、公園管理について。米印2、地区駐車場設置事業補助制度について、渡辺たえみ議員、米印1、地域で暮らすについて、2、小中学校で支援を必要とする子どもへの対応について、城内静議員、米印1、児童生徒を尊重した制服、標準服のあり方について、2、学校におけるLGBT 施策について。3. 郷土愛が育まれる街づくりについて。伊藤幸寛議員、米印1、市政方針について。2. 教育行政方針について。富山光一議員、米印1、刈谷市一般廃棄物処理基本計画について。葛原祐樹議員、米印1、キャッシュレス納税環境の整備推進について。2. マイナンバーカードの普及について。山本志茂子議員。1. 2020年度、令和2年度予算案について。2. 市長の施政方針について。米印3。教育庁の教育行政方針について。白土美恵子議員。米印1。令和2年度施政方針について。2. 令和2年度教育行政方針について。鈴木絹夫議員、米印1、愛知スタートアップ戦略について。2. 刈谷市総合文化センターの運営について。3. 障害児関係への介護控除について。星野正春議員、1. 施政方針について。2.教育行政方針について、米印3、令和2年度予算案について、中島義行議員、米印1、持続可能なまちづくりについて、2、人材育成、学校教育について、深谷秀樹議員、米印1、自転車の交通安全対策について、稲垣正弘議員、米印1、元気、笑顔、希望のまちづくりに向けて。質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、 議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが掲載されています。鈴木浩二議員。第二次刈谷市国際化多文化共生推進計画を実効性ある計画に。主な答弁者、市民活動部長。社会情勢にも十分留意し、第二次計画の策定に努める。質問、外国人の現状等をどのように第二次計画へ反映するのか。答弁、現在の刈谷市国際化多文化共生推進計画は、令和3年度に、周期を迎えるため、令和2年度に、市内在住の日本人及び外国人の市民を対象としたアンケート調査を実施する。アンケート結果と社会情勢を踏まえて、第二次計画を策定していく。質問、外国人との協働や交流は大変重要である。現計画の実績報告書の中で未実施と評価されたものへの今後の対応は？答弁、外国人社員に対するサポートの充実や多様性を生かした人権尊重の職場づくりという目標に関し、今後外国人労働者のニーズ把握や企業等への働きかけなどを検討していく。牛田清弘議員、ジェンダー平等で市民参画の推進をすべき。主な答弁者、市民活動部長。未来区会議開催に向けて男女共同参画を推進していく。質問、ジェンダー平等とは、個人の尊厳が守られ、公平で公正な社会を目指すことである。実行委員会では、市民が参加し、男女共同参画が活発に進められているが、さらなる推進を求める。答弁、多くの市民や各団体等が参画し、多様性が尊重される社会を目指し、会議を進めていく。質問、刈谷藩の歴史や消費税、新型コロナウイルスによる経済状況から、刈谷城築城は、白紙撤回し、市民の福祉を充実すべき。答弁、まちづくりに重要な事業として、今後も重点的に取り組む。質問、新型コロナウイルスの発生を受け、刈谷市の地域医療介護等の対応はされているか。答弁、国、県からの情報を得て、各関係機関と連携を強めていく。新海雅樹議員、感震ブレーカー設置費補助事業の内容は？主な答弁者、生活安全部長。購入及び設置の費用に上限2万円の補助を行う。質問、令和2年度から感震ブレーカー設置費補助事業が事業化される。これについては平成28年9月定例会で要望しており、事業化を高く評価する。事業の詳細はどのようか。答弁、補助対象の感震ブレーカーは、分電盤に設置し、一定の揺れを感知した際に、電気供給をストップするだけでなく、地震に伴う停電の場合も、電気供給再開に伴う火災を防止するために、電源が落ちるようになっている機能と、日本配線システム工業会の規格に定める構造及び機能を有するものとしている。補助対象経費は、感電ブレーカーの購入及び設置に要する費用で、補助率は2分の1、補助金の上限は2万円である。蜂須賀信明議員、学校給食の残食を減らすための対策を。主な答弁者、教育部長。自主的に完食を目指す活動に取り組んでいる。質問、給食で栄養バランスの取れた豊かな食事を提供することにより、健康の保持増進や体力の向上が図られるが、 残食率とその対策は？答弁。平成30年度の実績で、小学校は年間約50トンで全体の 6.7%、中学校は約14トンで 3.3% である。残食を減らすため、給食時間に音楽を流して楽しい雰囲気を作ったり、間食が多い学級を表彰するなどの取り組みを行っている。質問。給食時間がもう少し長ければ、残食は減少するのではないか。答弁。現状、準備時間の短縮など、会食時間を確保できるような取り組みを行っているが、今後も調査検討をしていく。谷口睦夫議員。小中学校における ICT 環境の早期整備を。主な答弁者。教育部長。具体的な活用方法や運用ルールを研究し実現を目指す。質問。国が進める GIGA スクール構想とは？答弁。AI に代替えされない創造性を育む学習環境を整備するため、児童生徒向けに一人一台の学習用端末と通信ネットワークを整備する構想である。質問。刈谷市の学習用端末の整備状況と構想実現のための取り組みは？答弁。全小中学校の各学校に41台、合計861台のデスクトップパソコンを整備している。1台あたりの人数は、令和2年2月1日現在の児童生徒数で算定すると 14.7 人である。令和2年度に全小中学校にタブレット端末を合計861台導入し、実際に授業で活用しながら、具体的な活用方法などを研究した上で、構想の実現を目指す。上田雅也議員。就学援助における、新入学、児童生徒学用品費のさらなる拡充を、主な答弁者、教育部長、新1年生の不安を、少しでも解消できるよう、適切な援助に努める。質問。就学援助として支給を受ける新入学児童生徒学用品費の過去5年間における単価の推移はどうなっているか。答弁。小学校新1年生が平成27、28年度は24,700円。29、30年度は46,000円。31年度は56,000円となり、中学校新1年生が平成27、28年度は23,550円。29、30年度は47,400円。31年度は57,400円と推移している。質問。新入学、児童学用品費の支援について今後の見通しは？答弁。今後は、経済的な理由でお困りの保護者の就学に必要な費用の負担軽減を図り、前向きな気持ちで新学期を迎えられるように、適切な援助に努めていく。清水俊康議員、人づくりに込める思いを、主な答弁者、教育長、子供たちの頑張りや成長の素晴らしさを伝え伸ばしていきたい。質問。令和2年度の教育行政方針で述べられた人づくりという言葉に大変感動した。その言葉に込められた教育長の思いは？答弁。これからの社会は ICT 化が進み、個人で活動することが多くなり、人との関わり合いが希薄になると考える。そのような中で、子供たちは周りの子供たちと認め合い、支え合って生きていこうとしている。目の前にいる子供たちは、みんな純真な心を持ち、友達の良さを見つけ、その友達を大切にして一生懸命に生きていこうとしている。 子供たちの頑張りや成長を様々な場面でしっかりと見取り、その素晴らしさをその子自身に伝えて伸ばしていきたい。加藤元樹議員、地区庁舎上設置事業補助制度の廃止を含めた見直しを、主な答弁者、生活安全部長、今後の補助制度のあり方は、状況を見極め判断していく。質問、地区駐車場設置事業補助制度とはどのような制度なのか、またこれまでの制度の活用実績は。答弁、違法駐車や迷惑駐車などで生活環境に著しい支障が出ている地区の駐車場設置を支援する制度である。平成20年度以降活用実績はない。質問、ニーズ調査をした上で補助要件の緩和、見直しにより活用できる制度にするか、もしくは制度自体の廃止を検討するべきではないか。答弁、民間事業者による駐車場の設置も増えるなど、以前と環境が変わってきているため、今後の補助制度のあり方については状況を見極め判断をしていく。渡辺妙美議員、多職種間で連携し、地域包括ケアシステムの構築を、主な答弁者、福祉健康部長、地域の期待に応えられるよう、さらなる連携体制の整備に努める。質問、地域包括ケアは支援を受ける人だけでなく、支援をする人を支えるために、多職種間連携が重要である。連携の場としての地域ケア会議での課題を市はどのように解決しているか。答弁、生活支援コーディネーターを通じ多様な主体が参画する生活支援介護予防体制整備推進協議会の議題として対応策や解決策を検討している。質問、システムの実現には行政も様々な部署が関わり、市全体で取り組むべきであるが、市の考えは？答弁、様々な主体が連携する一方で、共同や支援すべき市も、部門横断的な連携が必要になると認識している。今後、さらなる連携体制の整備に努めていく。城内静議員、児童生徒を尊重した制服、標準服への見直しを、主な答弁者、教育部長、制服、標準服は各学校と家庭で協議し、決めるものと考えている。質問、ジェンダー平等社会の視点に立つとき、男女別の制服着用義務は、生まれ持った多様な性や個性を狭めているのではないか。防寒、防犯面からも、制服の選択性や、女子向けスラックス等を導入する考えはあるか。答弁、服装については学校と家庭が十分に協議する必要がある。他市や他県の実例も参考にする。質問、小学校15校のうち6校のみが標準服を採用している。一式着用や靴下やゴムの色まで規定している学校もある。標準服の自由化や行き過ぎている点の改善をすべきではないか。答弁、標準服は強制ではなく、あくまでも各学校で PTA などと協議して決めている。保護者には学校側とご相談いただきたい。伊藤幸弘議員、産業の持続的成長を促す革新的な取り組みを、主な答弁者、市長、企業が進出しやすいよう、日本一安心安全な街づくりを推進する。質問、自動車産業の変革を受け、新たな分野の産業誘致を視野に雇用創出する地域経済活性化施策についての考えは？答弁、刈谷市の中小企業の課題である人手不足や人材育成にも対応しつつ、需要の高い 工業用地の創出などに取り組む。質問。超高速通信システム 5G により社会や暮らしの大変革が予想されるが、市の認識は？答弁。将来を見据え、デジタル技術の急激な進展に対応しながら、より高度なものづくり技術の創造などを支援する必要がある。また、市内企業自らが技術革新による経営基盤の強化や、新たな分野への進出などを図ることができる施策を調査・研究することも必要と考えている。富山浩一議員、ゴミ減量に向けた取り組みを、主な答弁者、産業環境部長、市民・事業者、市が一体となり、ゴミの減量化を推進する。質問、平成29年度の刈谷市の一人一日あたりのゴミ総排出量は、県平均より81グラム多い。家庭系ゴミは約 4% 減。事業系ゴミは約 6% 増となっているが、一人当たりのゴミ処理関係費用は？答弁。平成30年度は 14,355 円である。質問。6年間で約3億600万円増えている。増加に歯止めをかけるためにも、全市民挙げて取り組む時期に来ている。市が中心となり、ゴミにしない、協力を求め、導き、取り組むことが望まれる。地域各種団体への共同要請は？答弁。ゴミゼロ運動の依頼や支援、また出前講座に取り組んでいる。葛原祐樹議員。スマホ決済の利用が増える中、新しい納税方法としての検討を。主な答弁者。総務部長。導入している自治体の状況、費用対効果等も鑑みて検討する。質問。市民税等の納税に際し、近隣自治体がクレジットカードを用いた納付を導入している。クレジット納付をどう考えるか。答弁。システム改修費が約2000万円かかることや、クレジット納付を導入している自治体の利用割合が数パーセントと低い状況であることを認識している。引き続き調査研究を進め、効果的な導入を図れるよう努める。質問。拡大するスマホ決済を用いた納税の導入はどうか。答弁。納税者がコンビニや金融機関に出向くことなく納税できるということで、利便性向上に大いに寄与すると考えている。最も簡単で手数料も安い口座振替の利用を呼びかけるとともに、新たな納付方法も検討する。山本下子議員。中学校の職場体験学習先に自衛隊があることの見直しを。主な答弁者、教育部長。子どもと保護者が相談して決めており、その判断を尊重したい。質問。少人数学級の実施の試算はしているのか。答弁。仮に令和元年度、小中学校すべての学年で35人学級を実施すると、現在の学級数から32学級増加することになる。その場合、他の目的で使用している教室で対応しても、教室が不足するとともに、別に教員を雇用する必要も出てくる。質問。中学校の職場体験学習先に自衛隊を入れているが、見直しが図られているのか。また、令和元年度の実績は、答弁。中学校の職場体験学習先に自衛隊を選んだ子どもは9名である。体験先は子どもと保護者が相談して決めたことであり、その判断、意思を尊重していきたいと考えている。白辻美恵子議員。多体家庭への充実した支援を。主な答弁者。次世代育成部長。産後、ヘルパー派遣事業などを拡充し、負担軽減を図る。質問。4月からスタートする多体家庭支援事業の内容は？答弁。 多胎家庭の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図ることを目的とした事業である。1歳を迎えた多胎児を養育している家庭を対象に、多胎児の第2子以降、1人につき3万6千円を支給するものである。質問、出産前後から始まる日常生活の負担を軽減するための生活支援も重要と考えるが、対応は？答弁、ホームヘルパーを家庭に派遣し、出産後の生活を支援する産後ヘルパー派遣事業について、多胎家庭に対しては、利用期間を現在の出産後2ヶ月以内であるものを、出産後4ヶ月以内まで延長し、多胎家庭における日常生活の負担軽減を図る。鈴木絹夫議員、県が進めるステーション AI のサテライト誘致を、主な答弁者、産業環境部長、愛知県と連携を取りながら調査研究を進めていく。質問、県が進める愛知スタートアップ戦略において、企業の中核支援拠点、ステーション AI の整備のほか、各地域にサテライト拠点を検討している。次世代産業の振興は大変重要であり、拠点の誘致は刈谷市の将来にわたる安定した市政の運営につながると考える。本市はどのように進めていくのか。答弁、本市の考え方等を整理し、市内企業や関係団体の意見を聞きながら、今後の方向性を調査研究していく。質問、県に対し積極的な働きかけが必要である。今後どのような働きかけをしていくのか。答弁、定期的に連絡を取り、県の考え方や情報を得ながら連携を取っていく。紙面には IoT、AI 等先端技術とものづくりが手を結ぶ、日本や世界をリードしていくために県が進める愛知スタートアップ戦略のロゴマークが載っています。星野正治議員、清掃センター移転に伴う跡地の方法は、主な答弁者、産業環境部長、移転整備と合わせて検討していく。質問、清掃センターは老朽化による移転とのことだが、跡地について昭和45年以前からの既存宅地であれば、都市計画法の許可を受けずに、市街化調整区域での建築が可能となるが、現在の敷地はどうか、また跡地の利用は何か考えているか。答弁、敷地の一部については、45年以前からゴミ処理等の事務所が建っており、既存宅地の可能性はある。しかし、登記簿法上は、52年に田から宅地への地目変更がされていることや、当時の証明資料が少ないことから、現段階では既存宅地と判断することは難しいと考える。跡地の利活用については、移転新築の整備と合わせて検討していきたい。中島義行議員、スマートシティを目指した取り組みを、主な答弁者、産業環境部長、新技術を取り入れた施策を積極的に推進する。質問、人口増加、産業の発展により、CO2 の発生量は増加するが、対策をどう考えているか。答弁、市民、事業者、行政の連携を深め、共同を推進する。また、環境教育を充実させ、市民への啓発においては、時代に合った情報発信ツールを活用する。質問、貨物車を除いた公用車165台に対する環境対策は？答弁、抵抗外車を21台導入している。質問、家庭用蓄電池、PHV、FCV などは、災害時の電力確保に有効だが、さらなる導入促進の考えは？答弁、省エネ、総エネをさらに普及させる。 また水素エネルギーなどの次世代エネルギー利用も検討していく。深谷秀樹議員、自転車の交通安全対策を実施し、安全で安心な社会の実現を。主な答弁者、生活安全部長。自転車道等の整備、自転車走行方法の周知や啓発活動を進める。質問、自転車の交通安全対策の方針は？答弁、生活道路や市街地の幹線道路において、自転車利用者が自動車や歩行者と共存を図ることができる自転車走行空間の確保や、自転車利用者が交通ルールを正しく理解できる交通安全教育等の充実を図る。質問、平成29年5月に自転車活用の総合的かつ計画的な施策の推進を図るため、自転車道の整備などの基本方針が定められた。方針を踏まえ、国、県が交通安全の確保を図りつつ、自転車の利用を増進する自転車活用推進計画を策定したが、刈谷市の策定状況は？答弁、方針との整合を図り、2年度から2カ年かけて策定する。稲垣正弘議員、時代を見据え、元気、笑顔、希望の持てるまちづくりの実現を。主な答弁者、生活安全部長、様々な立場の方に寄り添った施策を実施。質問、市長が掲げる元気、笑顔、希望のまちづくりの実現に向け、各種施策がバランスよく当初予算の中に盛り込まれている。地域活動政策において、防災力を高めるためには、地域防災活動への支援の充実が重要と考えるが、市の見解は？答弁、最近各地区の防災訓練を通じて、避難所の開設及び運営についての問題点が洗い出されている。その中で避難所におけるトイレ不足と防災行政無線の設置場所についても挙げられており、現在進めている避難所へのマンホールトイレの整備拡充と、令和2年度に実施予定の防災行政無線の更新により、これらの問題の解決を図っていく。